聞くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。
ルイザ・メイ・オルコット作、若草物語。
私も症候熱にかかったのかしら。
ベスは紛れもなく症候熱でした。姉妹を除けば家政婦のハンナと医者しか重体であることを知りません。来る日も来る日も家の中は悲しくわびしく、父母の帰りとベスの回復とを願いながら働いている姉妹の心は、なんと重苦しかったことでしょう。12月1日の朝、外では雪が降り始める中、バンクス先生は診察を済ませて。
奥さんがご主人のそばを離れられるようなら、お呼びした方がよろしいです。
わかりました。
メグ、私が行ってくる。
ジョーは電報用紙をひっつかんで吹雪の中へ飛び出していきました。彼女が帰ってきた時、お隣のローリーが訪れて。
ベス、よくないの？
ローリー。ええ、お母さんに電報を打ってきたの。もう私たちの顔もわからないのよ。お父様もお母様もいらっしゃらないし、神様も遠くへ行ってしまったわ。
ローリーはジョーの手を握りしめ、頭を優しく撫でてやりました。ジョーは無言の同情を心に感じ、感謝に満ちた顔を見せました。
ありがとう。もう大丈夫よ。万一のことがあってもこらえられるわ。
大丈夫。あんなにいい子を神様が連れていくわけがないよ。
でも、いい子はいつも早く死んでしまうんだわ。
いつもの君らしくないよ。疲れてるんだな。ちょっと待ってて。
ローリーが持ってきたのは一杯のブドウ酒でした。それを受け取ったジョーは涙を拭ってにっこり微笑み。
ありがとう。あなたにどうやってお返しをしたらいいのかしら。
今夜はブドウ酒よりもっと君の心を温めるものをあげるよ。
何なの？
昨日電報を打ったのさ。そうしたらブルック先生からすぐ帰るという返電があったんだ。だから君のお母さんは今晩お帰りになる。
本当なの？ローリー、なんてこと。お母さんが？
ローリーにしがみつき、狂気乱舞するジョーの背中をさすり、落ち着くのを見て 2,3 度恥ずかしそうにキスをしました。ジョーは瞬く間に我に返り、恥ずかしそうに彼を押しのけて。
はしゃぎすぎちゃった。いけなかったわ、こんな時に。でもハンナがあんなに反対したのに電報を打ってくださったと思うと嬉しくて飛びつかずにいられなかったの。きっとブドウ酒のせいだわ。
構わないさ。僕もおじいさんも心配してたんだ。もしもベスに万が一のことでもあれば申し訳ない。終列車は午前2時に着くから僕が迎えに行ってくるよ。
ローリー、あなたになんてお礼を言っていいかわからないわ。
じゃあもう一度飛びついてくれないかな。
おじいさんがいらしたら飛びついてあげるわ。本当にありがとう。
吹雪の一日が暮れて、とうとう夜が来ました。ハンナは疲れ切ってソファーに横になって寝てしまいました。ローレンス氏は客間をあちこち歩き回っていました。ローリーはストーブの前に横たわってじっと火を見つめていました。姉妹たちは全く眠そうな素振りも見せず、じっとベスの枕元にいました。
もし神様がベスをお助けくださるのなら、もう二度と不平を言いません。
私は一生神様にお仕えするわ。
やがて12時の鐘が鳴りました。家の中は何もかもが死んだように静まり、むせび泣くような風の音だけが聞こえました。午前2時、ジョーは窓から外を眺めていました。ふと振り返るとメグがひざまずいており、さっと冷たい恐怖がジョーの全身を通り過ぎました。ジョーはすぐにベスのそばへ行きました。苦しそうな様子は消えて安らかな顔です。ジョーはすべて悟りました。ああ、ベスは死んだのだと。
さよなら、ベス。
さよなら。
その声にメイドのハンナが目を覚まし、急いでベッドのそばへ来て手を触ったり、唇に耳を当てて息を調べたりしていました。
何をおっしゃるんですか、ジョー。
ああ、ありがたや、熱が下がっています。
姉妹がこの嬉しい変化を受け止めきれないうちに、バンクス先生が来てベスの体調を保証してくれました。
はあ、危険は通り過ぎた。ゆっくり眠らせてあげなさい。
神様、私もう二度と不平不満は口にしません。
神様、ベスを助けてくれて本当にありがとう。
長かった冬の夜がようやく明け始めました。メグは咲きかけた白バラの花を持ってきて、
あの子が目を覚ましたら、この可愛いバラとお母さんの顔が一番初めに見えるようにしてあげましょう。
メグとジョーは長い悲しい一夜を明かし、重いまぶたに暁の空を眺めました。
日の出よ、まるでおとぎの国みたいな美しい朝だわ。
メグ、聞こえる？ベルが鳴ってるわ。
お母様のお帰りですよ。
聞くドラでは作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターから聞くドラと検索してフォローしてください。聞くはひらがな、ドラはカタカナです。詳しくは公式サイトからどうぞ。